お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今日は日本で話題の映画国宝のリー・サンイル監督にお話を聞きます。映画国宝は歌舞伎の女方として芸の道に生きる若者2人を追ったストーリーで、今年オーストラリアで開催されている日本映画祭のオープニング作品でもあります。まずは歌舞伎という日本の伝統芸能の世界を題材にしたその理由を監督に聞きました。
僕の場合、歌舞伎を、歌舞伎の世界に生きる人々に興味を持ったという表現の方が近くて、主には歌舞伎俳優たちで、その中でも、女方という存在ですね。舞台上で美しくもあるし、ある意味、グロテスクでもあるし、何かこう、女方という神秘的な存在を、映画の中で少し解き明かしたいっていうのが、きっかけです。で、難しかったのは、やっぱり歌舞伎の世界を、歌舞伎の舞台を忠実に映像で再現する、その再現するっていうだけではなくて、歌舞伎俳優ではない、映画の俳優たちが歌舞伎役者を演じて、リアルな歌舞伎の舞台を作るっていうことが、やはり、いろんな意味でハードルが高かったですし、逆に言うと、そのことによって、歌舞伎に、ある意味、こう、普段興味をあまり持ってない層、特に、若ければ若いほど、ちょっと歌舞伎というのは距離があるんですけど、そういった層の観客に届くというか、彼ら、吉沢くんや横浜くんが演じることで、なんていうんですかね、こう、全く、こう、自分たちとは関わりのない芸能というよりかは、何か興味を引くきっかけを作れたんじゃないかと思います。
作品が伝統文化の救世主になっているという声もあります。
いや、もともと、歌舞伎にはそれだけの、潜在的な力があったとは思っているので、何かこう、どうしても歌舞伎というと、歌舞伎はね、日本舞踊の、日本の伝統芸能というのは、ちょっと敷居が高くて、普段、映画や音楽とは違って、なかなかこう、自分たちに理解できないものなんじゃないかっていう、思い込みがどこかあると思うんですけど、実際その扉を開いていくと、なんていうんですかね、ただ、伝統があるっていうことの、なんていうんですかね、意味合いを知ることで、その面白さも、理解できますし、とにかくこの、なんていうんですかね、美しいものを映像でこう届けたかった。で、その美しさっていうのは舞台だけではなくて、その裏側ですね。その美しさを、美しさを体現するために、どれだけの何かこう苦悩であったり、どれだけのこう苦しみの中からそういったものが生まれてくるのかっていうことも含めて、美しいって何なのかっていうことを体験してもらいたかったですね。
監督は作品を作る前と、その完成した後で、その美しさとか、歌舞伎に対する自分の考え方が少し変わったりとかありましたか？考え方や感じ方が。
そうですね。当然ですけど、映画を作る前より、より映画を作ることで、学ぶことも多かったですし、歌舞伎の世界の人たちの生き様っていうのをやっぱり目の当たりにすることが多かったので、より、なんていうんですかね、なんだろうな。これだけのものが、限定された人々にしか支持されないのは非常に惜しいという思いは非常に強くなりましたね。いろんな見方、側面があると思うんですけど、歌舞伎の、見る面白さの一つって、その、当然舞台で行われてる、舞台を見るっていうのと、同時にその、歴史を見てるっていう側面もあって、今回、誰々の、お子さんが、この役やるんだね、とか、結局、あんなちっちゃかったのに、もうこんな風に大きくなって、ここまで上手くなったんだ、とか、何かそうい った、裏側も、舞台の裏側、彼のこう生きている世界もひっくるめて、舞台っていうものをこう捉えて見てる、そういった面白さ、楽しみ方がありますよね。
オーストラリアでは、さまざまなバックグラウンドを持つ人が共同でアート作品やコンテンツを制作することは珍しいことではありません。一方で、歌舞伎の伝統芸能の世界を描いている映画国宝は、リー監督のバックグラウンドや撮影監督にソフィアン・エルファニ氏を起用したことが話題となっています。日本を一歩外から見るようなアウトサイダー的な視点や要素が作品にさらなる魅力、深みをもたらしているのでしょうか。
まあ、もたらしたんでしょうが、それが一体何なのかっていうことが、そうですね。僕も一応そうですね、日本で生まれた韓国人在日っていう立場で、僕が映画学校で作った作品が、まあ、チョンという作品なんですけど、その作品はやっぱりあの在日の世界をこう描いてるんですけど、なぜそれを描いたかって、やっぱり自分のコミュニティに対する、自分が生まれ育ったあのコミュニティに対する違和感が出発点だったんですよね。で、それはやっぱりこう日本っていう国にありながら、うまく変化できないというか、何かこう守るものと固執するものっていうのが何かこう ごっちゃに入り混じっていて、そういったものに対する違和感がその映画を作らせた動機だったと思うんですけど、そうですね。多分だから歌舞伎に関してもその伝統を守らなきゃいけないっていうことと、同時に何かこう、なんていうんですかね。まあ歌舞伎、その歌舞伎の方々そのものは非常にこう、変化を、常に変化をこう、自ら変化しようということで、いろんなね、僕、それこそ宮崎駿さんのアニメを歌舞伎にしたりとか、いろんなトライをされていて、まあもちろん映画もそうあるべきだし、なんかこう、歌舞伎っていうものを、例えば伝統芸能っていうものを、こう、一面で捉えない、何か別の、なんていうんですかね。こう、あるカテゴリーで完結させないで、何かもっと、なぜここまで続いてるのかっていうのは、掘っていけばいろいろあるんじゃないかっていうところは、そういった自分のコミュニティに違和感を持つっていうことから、つながっているのかもしれないですし、
うん、
まあ同時にソフィアン、にお願いしたかったのも、歌舞伎や日本の伝統芸能そのものに何かこう、なんていうんですかね、先入観のない人がいいと思ってたんで、そこが一番の理由でもあるし、まあ彼の、まあ、美意識というか、彼の美意識も非常に、一度仕事をしてみて、自分との相性が非常に良かったので、何か我々二人アウトサイダーが中心になれば面白いものになるんじゃないかっていう期待はありましたけど。
期待通りの作品になったという感じでしょうか。
どうですかね。結果を見るとそうかもしれないですね。
映画では主人公の菊生が芸のために悪魔と取引するようなシーンがあります。リー監督も才能のためなら悪魔と取引をするのでしょうか。
まあ、みんな思ってるんじゃないですかね。別に映画に携わる人間も歌舞伎俳優さんたちも、悪魔と取引するぐらいで才能が手に入るんだったら、したいと思ってるんじゃないですかね。
でも破滅してしまうことはないでしょうか。特に総合芸術だと、映画もそうだと思いますが、周りとの兼ね合いとかもあると思いますが。
そうですね。何も悪魔的に振る舞うことを とはまた違うと思うんで、そうですね。まあやっぱり映画の場合、多くのね、クルーとキャストがいますから、なんていうのかな。バランスを取るということではないんですけど、まあ、時に最前線で引っ張りながら、時に最後尾で見守るっていうバランスは必要なので、確かに、それが悪魔にできるかって言われると、疑問ですね。でも、なんていうんですか、悪魔に魂を売ってでもっていうのは一つの比喩であって、皆さん感じてるのは、やっぱり自分の才能っていうものに対する、こう、渇望じゃないですかね。何かもっといい芝居をしたい、もっといい映画を生み出したい。で、それが具体的に何かは多分わからなくても、今、多分足りないと思ってるんだと思うんですね。
それをじゃあ監督も何かを求める気持ちは続いていくという感じでしょうか。
まあ、そうですね。終わりがないですからね。はい。この国宝でもう引退してよければ、そんな心配ないんですけど、やっぱり終わりがないので、何かを渇望し続けないと、途端に停滞が始まってしまうので。
日本の映画国宝のリー・サンイル監督でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。